笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは、
新野明秀です。
船越香織です。
今日は9月の
11日ですね。
例の 9.11 の、
はい、
何年前ですかね。 9.11 は
2001年、
8年前ですね、
はい、
この、まあね、911の8年後この日にまたね、映画監督入江文子さんのトークが聞けると何かね、不思議な縁を感じるんですよね。ぜひですね、戦いとは真逆にある入江さんのこうメッセージみたいなものを先週に続いて、
はい、
またお聞きしていきたいなと思いますが、どうですか、どんなとこ聞きたいですかね、今日はね。
これから撮る映画のお話も少し聞きたいところです、
は
い、
ちょうどあのクランクインをしたばかりですね、はい、で実際でも映画ってなんか話によるとすごく長くかかって、
うん、そうですよね、
2、3年先になるであろうと言われてますけども、
はい、
今で映画を2本、まあ、2本撮って関わったのもまあ 2本ですか、1本ですかね、はい、1本プロですね。でいよいよ会心のということですね。なんかリチャード・ギアともお会いできるような話もお聞きしてますけども、僕もね、東京来た時と最初は映画監督とそのテレビとかラジオとかいう仕事やりたいなと思って来てるんですね。そこからするとね、入江さんの話を聞いてると半分はあ、俺もやってみたいなっていう気持ちになりますね、
はい、
で僕も人生のその一つの夢としていつか映画を撮りたいってあるんですけど、映画監督ってなかなかあの準備とかお金とかいろいろ考えたら大変だなと思ったのは、入江さんの話を聞くと、いやその人のやる気だなっていうでなんだってできちゃうというか、そういうね勇気を、もちろん入江さんの素晴らしいその感性と行動力と、ね、決断力とあったからなんですけど、僕はそういう意味でこの入江さんは特別な人ではあるけども、ある意味皆さんがいつもいるステージから飛び立ったから、特別なステージに立ったんだよってことも含めて、
はい、
ぜひですねお聞きしている方にもこの辺も含めて聞いてもらえたらなと思います。ということで今週もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、それでは入江さんをお迎えしての後編となります。ドクターズの日々くんも、入ってきまして、よろしくお願いします。4分の1の奇跡見ましたよ。
ありがとうございます。
いやよかったですね。下北沢のトリウッド、
はい、
連続ものでロードショーで、ロードショーってでも初めてですよね。
初めてなんです、はい、大阪でもあったんですけれど、はい、一番先にしてくださったのはトリウッドさんなんですね。
また下北沢の、ね、雰囲気とねこういい感じで合いますよね、
はい。
で響くんもね、はい、見に行ったみたいで、
皆さんにご紹介いただいて、トリウッドの明日で終わるぐらい前の日も、ね、急いで行かなきゃみたいな感じで行ってきて、あの嫁さん連れて2人で行ってきたんですけど、うんうん、本当に素晴らしい映画とか素敵な映画で良かったですね。
それぞれ感性があって、はい、この拾い方とか感じるところとかポイントはこう変わってくると思うんですけど、うん、ちなみにあの響くんが見た感じでは、
はい、
一番は響くんの感性としてはここはっていうのが、
僕はあのやっぱその養護学校
で、うん、子供たち
舞台が、うん、でそのやっぱそこの子供たちの僕らからするとそのなんか特殊な能力、
うんうん、
でも特殊じゃないのかもしれないですけど、うん、その見方によっては、うん、僕からするとそのすごい特殊な能力で、
うん、
例えばそのなんかナスカの父親みたいなのをこう引き合いに出されて、うん、 語られてる場面とかね、
うんうんうん、
すごいすごいというか、
うんうん、
うおーっていう感じで見ましたね、うんうん、あとまあ最後の方のね本当に最後のこうクロージングのエピソードというか、
うんうんうん、
なんかもうまあ なんとなくその似たような話っていうのはいろんなところとかで聞いてても、
ね、
ああ そうなんだねっていうところはやっぱすごく、うんうん、で僕以上に多分うちの妻なんかは、うんうんうん、すごいこう感動というか、うん、やっぱ女性の方がさらにあれなんですかね、うん、そのやっぱり自分で命を宿してこういう命をっていう意味では男以上に多分感じるところは、うんうん、嫁さん見てるとそんな感じしましたね、
うんうんうん、僕もねその映画を見させてもらってこうやって仲間にも見た方がいいよとぜひ見てということとその親族にもあのもうあの何度かお話してますけどうちの、ね最愛の家族にもそうハンディを背負ったのがいましたんでそのことがやはりトラウマになってたりとかしたんでね、まあ、そこを解消することも含めて映画を紹介すると、まあ、一族老と揃って行ってこいみたいなあとは地方のお客さんにもね、いよいよですね4分の1の奇跡からその後の話をちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
4分の1はあれを撮り始めたのはいつですか。
撮り始めたのは2006年の2月11日からなんです、
ということはその前の大晦日での日に、
はい、
よしやろうと、
はい、
こうなったわけですね
2ヶ月前の、ね、大晦日に、はい、
その間でもあれでしょう、まあ、もちろんその後もちょっと楽しいんでしょうけどワクワクする時間じゃないですか。
そうですね。ただあの本当にあの思いつきっていうのは軽すぎるんですけれど人脈とか言ったらあのどうやって映画を作るかとか知識もお金も何もない状態だったので何から手をつけていいかわからないっていう状態であのまず言いふらすしかなかったんです
言霊だ
言いふらす、まあ、できることっていうのは言いふらすことだけだったのでそれを続けた2ヶ月だったような気がしますね。
シンクロニシティの話なんかもこうあってね、
はい、
こう例えば猿山で猿が芋を洗い出すともう遠く離れた 猿山でも芋を洗い始めるみたいな別にこの2匹の猿は連動してるわけじゃないけどもでそれはいろんな場所で多分その感覚を持った瞬間に持った人があらゆる場所にいるけどあとはやるかやらないかですよね。
あ、そう思いますね。
行動するかしないかで変わってきてあの多くの人は感じるんだと思うんですよ。例えば今回の選挙だとか政治とか社会のいろんな問題とか芸能人 その麻薬の問題とかこう出てくるかなっていう時に何か感じてるものがあるじゃないですか、
うん、
でもそこから先 その未来をいかに作るかっていう部分では映画にした映画にするというこのとねやっぱね先週聞いたミッションに生きるんだっていう部分がすごく、
うん、
なんとか素晴らしいというか重いというか、
うん、
今僕らが進むべき道なのかなって気がしてるんですけど、4分の1の奇跡の中で入江さんが何を一番伝えたかったのかなっていう。
そうですね。やっぱり、まあ、私もですけど家族を苦しめてきたのはまあ、父の死っていうのがやっぱり家庭の中で大きいんですけれどもなぜっていう問いなんですね、
うん、
なぜそうなったのかっていうところらへんでやっぱり生きたことなのかなと大人になって思ったんですね。なぜっていう問いかけの中にはそれを防げたかもしれないし間違ったかもしれないっていうことがすごく出てきますよね。でももしかしたらそうなったからみんなでじゃあどうやって生きていこうっていう話になっていたらこんなマイナス思考でこう罪悪感を持ったりしなかったんじゃないかなって思ったんですね。でその中でいろんな人と出会うときにまだ私はできていませんけど起こってくるすべてを本当に意味のあることなんだってもし受け入れることができたとしたらいいなっていうのがあったんです。そこから、まあ、全て大丈夫っていうメッセージだったり、
うんうんうん、
起こったことは悲しくて辛いかもしれないけどそのことを通して自分ならではの人生がになるんだってことが私の中でとっても大事でそして自分自身がそれを生きたいからそれをメッセージにしたかったっていうのが大きいですね。
で映画を見させてもらった時に入江さんもいらっしゃって、
はい、
で本をねご購入させてもらってサインをもらって、
はい、
そこで全て大丈夫って書いてたじゃないですか、
はい、
映画も含めてね楽になりますよねその言葉を聞くと。だって人間ってコンプレックスだらけじゃないですか、
はい、
コンプレックスのない人っていない と思うんですよね。そういう意味ではね、その生き方が一番正しいという、まあ、正しいという言い方するとあれだろうかな、一番いいよって勧められると、いや生きてて楽だし、多分たくさんの人が救われてると思うんですよ。でもこの反響は入江さんとしてみたら想定通りですか？
まあ、映画を見ていただいた方は、まあ、同じ思いになってくださるテーマの一つとしてはやっぱゆきえちゃんの約束っていうのがね、はいはい、あったと思うんですよね、うん、みんなが違っていて、うんうんうん、みんなが大切だということ、そしてまあ自分を大好きになって生きることの大切さを世界中の人が知ってる世の中にしてっていうことを聞いた時に、分かったゆきえちゃん、私が映画を通してやるからって、なんかすごい誓ったんですね、
はい、
で多分映画を見てくださった方も同じ思いになってくださって広がってると思うんです ね、 だから全く想定はしてないんですけど、想定もイメージも何もしていないけれど、漠然とっていうか必ず映画を通してゆきえちゃんやるからって約束したんですよね。
ゆきえちゃんというのは映画の中に出てくるハンデを背負った、はい、MS っていうちょっとあれですよね、珍しい病気なんですよね。
そうですね、多発性硬化症といって、うんうん、脳の一部が硬くなって、目が見えなくなったり、歩けなくなったりするんですけど、その病気のゆきえを丸ごと愛していくって生きた女の子なんですね。
手が動かなくなったり目が見えなくなった時に、なんで見えなくなっちゃったのって思うんじゃなくて、今まで頑張ってくれてありがとうって言いたいって。
そうですよね、
これはね、究極ですね。
そうなんです。
ある意味僕ら人間の体借り物じゃないですか。でも借り物だってなかなか思えないですよね。多分こう死が近づく時に多くの人が気がつくような話なのかもしれませんけど、それをね、僕ら早い段階でこの映画を通して知った、感じさせてもらった、これはね、僕らもだからなんか使命があるんだろうと思うんですね。このことを伝えなきゃならないとか、そこを自分の中でこう消化して新しい自分なりの新しい何かをしなきゃならないとか、すごくのモチベートされるんですね。映画のことを全部喋っちゃうとね言ってもらえなくなっちゃうんで、本当ね、もうハリウッド映画のね、素晴らしい技術のじゃないけども、またあれハンディカムで撮ったんですか、あれ。
そうですね、もう今思うとよく、
うん、
ね、
うんうん、
そんな気になったなと
ソニーのハンディカムで撮った、はい、ね、で編集した、
はい、
それで全、ね、5万人の人が見る、でいよいよ国連でも、
そうですね、国連の日本代表の方も見てくださって、そのお話が進んでます今。
ってことは、国連で世界各国の方が
見て、ね、はい、見ていただけると、
同時通訳かなんか、
はい、英語字幕がありますのでね、それで流れますし、昨日も上映会があったんですけれど、スペイン語に訳させてくださいと言ってきてくださる方がおられたり、ドイツ語で訳してくださってる方とか、ボランティアでたくさんの方がしてくださってるんですよ。
もう確実にも広がってきますよね、
はい、
で思い返せば、
はい、
まあ、何の計算もというかなく、うん、まあ、もしかするとね、もともとの始まりは、そのお父さんのこともあるでしょうけど、
はい、
そのデザイナーをやってた時の、その感性とか感覚も含めて、
はい、
キャスティングとか、その全てあれ芸術的にも揃ってるんじゃないかと思うんですね。それはもう 感性ですから理論じゃないんで、だって見てる側からするともう出てくる人出てくる人どれだけこうアジャストしてるのかって
そうですね、あれは私もびっくりしました、うん、出来上がるまで、その未来に、たくさんの人に希望を与えてる映画がある感じがしたので、私が作るんじゃなくてその感じの映画を持ってこようと思ったんですね、ですから見たら違うのは分かるんですけど、作り方が分からなかったんですね、で違和感を取っていく作業だったんです、自分で作るんですけれど、自分で編集してはここが違うっていう違和感のあるところを削り、心が動く映像を足して何度 もう本当にすごい細かい作業を繰り返して、最後に村上和夫先生と昇美樹夫先生を 入れて映像全部出来上がった時に未来にある映画はこれだって自分でこうピタッと違和感がなくなってきたんですけど、その途端パンってね、私の頭の中の構想からパンと離れて、これ誰が作ったんって思ったのが印象的だったんですね。自分で驚いたんですよ。あれこれすごく順番が頭の中にあったのバーって編集した後、本当にこれ誰が作ったんと思った時、初めて私じゃないんだと、授かり物なんだっていうような不思議な感覚をね感じたのを覚えてますね。
映画を見させてもらいました。でその晩、まあ、見た仲間と飲みながらそのことを分かち合って、翌日会社に来ました。で本棚ずっと見てるとね、村上和夫先生の本があるんですよ。でヒトゲノムの、ね、こととかサムシングクリエイトの話とかを、はあ、そうかとなんかね嬉しい感じがしますよね。ちゃんとあの裏付けでね、村上先生、筑波大学のね、あのもう遺伝子のもう大家の先生ですけどもが入ってきたりとか、もう感性右も左ももう全てそこに入ってるみたいな、これほどなんか手作りで完成されてる映画はちょっとないぞっていう気はしましたね。で何しろあの、ね、登場してくる笹田幸恵ちゃんのその、まあ、ある真実を広く伝えてくれというあのメッセージがまた刺さりますよね。
そうですよね。でも本当不思議だったんですけど、映画作ってから分かったんですけど、私が映画を作るって決めた時と山本勝子さんがゆきえちゃんのメッセージを本気で伝えないとって思った時期が一緒だったそうなんですね。私は撮影に行った時、笹田ゆきえちゃんのお話を本当にね、心を込めてというか本気で伝えてらっしゃる姿を見た時、ずっとその話をされてる方だと思って映画にしたわけなんですね。で映画を撮り終えて山本勝子さんの周りの人からお聞きしたら、いやかっこさんはちょうどそのことを伝えないとって思ったのが、ふーちゃんがその映画を作るって言った時期と一緒だったんだよって言われた時に、思いと思いがこう離れていても引っ張り合って、だから私はこの映画はあの山本勝子さんとゆきえちゃんと私と3人チームで作ったんじゃないかなって、何かそんな、もちろんあのスタッフもいますけれど、その思いっていうものはそのあの大晦日の夜にバチッてこう引き合ったのじゃないかなと感じがしてますけど。
通常その題材を見つけて映画撮ろうになるじゃないですか。
そうですね、
題材は後なんですね。
題材後なんです。
映画を撮ろうっていうところと、その題材になる方々も伝えなきゃって、
はい、
これはねちょっとね、さっきの話じゃないですけど、いやこれすごい話ですよね。
後から解明されていくっていうのか、ピースがはまっていったんですね。
だってね、ゆきえちゃんの話やその、ね、登場人物主人公なのかな、山本勝子さんのその生き様とかを見て、あこれ映画に撮ろうって思うことはあると思うんです。
そうですね、
それぞれが単独で立ってでつながって
そうですね。私大晦日の日は山本勝子さん、まあ、映画のメインになってる大ちゃんのことも、ゆきえちゃんのことも知らなかったんですよね、
これはすごいぞ、だから相当すごい話だぞこれ、
映画になったことが奇跡かもしれない。
あそうですよ、
はい、しかもその大晦日の夜にありのままの自分を受け入れて感謝があふれるっていう、私が作りたかったものに最高の方だったわけなんですけれど、だからね、作為とか計算が全くで働かない状態だ、働けないっていうんですか状態だったんですね。
ありますね、秀才天才の領域って、ね、よく言われますけど、その向こうにその奇跡の領域みたいなところがちょっとあるなって、
なんかね、そのもうたまたまと言ってしまえばたまたまなのかもしれないし、いろんな種が心の中で一つの大きな種になったような気はします。
なるほど、4分の1の奇跡の後にまた新しい、光の奇跡とか、はい、あと空の約束、
はい、
あれは、プロデュースということですかね。
光の奇跡は私が監督作品したんですね、はい、で空の約束はプロデュースという形だったんですが、あの光の奇跡も不思議なんですけど、うんうん、大晦日の夜に自分ありのままに受け入れて感謝があふれる映画を作って決めますよね。で2月から撮影しだして、その2作目の主人公の寺田のり子さんと会ったのはその月の6月なんです、
うん、
撮影始めて4ヶ月後に主人公に出会ってしまうんですが、 その時にもう余命宣告されて絶望の淵におられたんですね。でから心理セラピストでありながら目が見えなく片目が見えなくなって、言ってみたら命を懸けているものがこう、ね、色が分からなくなる。その時に私はあの自分が何もできないから山本勝子さんの講演にお誘いしたんですね、で来られた時になんかまたこう心が直感でこの人を取っとかなければと思ったんですね。で先ほどお話があったゆきえちゃんのありがとうの詩ですよね。目が見えなくなったら目に、歩けなくなったら足にありがとうっていうのっていう詩を山本勝子さんが読まれているカメラは捉えてるんですが、それを振って今度は寺田紀子さんがそれで泣かれてる場面を撮ってるんですよね、でそれが今振り返ればクランクインなんです。でそこから寺田さんはずっとなんで目が見えないのって、どうして歩けなくなったのって自分を責めてらっしゃったんですけど、私に足りなかったのは感謝だと。でそこからそのままの自分で生きていこうってこう変化されていくプロセスを2年間にわたって撮れたので、先生の顔が寺田先生の顔が変わっていくんですね、でリアルに受け入れられない姿から受け入れられる姿の変化を撮れた映画なんです。それを思った時、今振り返ったらゆきえちゃんはね、自分を受け入れていく、まあ、あなたはあなたのままで大丈夫ですよっていう頭っていうか理想だけではなく、それをみんな生きてねと、自分は自分のままで大丈夫だっていう世の中にしてねってことを伝えたかったんじゃないかと思った時、私はこの2作でワンセットなんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
そんな風に思いましたね、はい、
でいよいよ3作目ですか、
はい、
タイトルはもう決まったんですか。
まだ決まってないんです、まあ、はい、
あのちょっと触りだけでもご紹介を。
あ、はい、まあ、映画に見に来てくださった方で、あの南正憲さんという、画家の方がおられるんですけど、はい、その方とちょっとご縁がありまして、出会わせてもらったんですけど、大石准教にっていう方の最後のお弟子さんになるんですね、で私はその方の何気ない日常をなんかすごく楽しそうに幸せに生きてる姿に感動したんです。で南正憲さんっていう方は小学校3年生の時に事故に巻き込まれて両腕を失われたので、その両腕のない画家の大石准教二さんに弟子入りされるんですけれど、そこから、まあ、海岸というか生きる希望を見出されて、そのね、足で生活しないといけないじゃないですか、でも大石准教二さんから、見えないからって言って、こう足でするんではなく、できる限り口でやりなさいと、見えないところで誠を尽くしなさいというような、そういう、こう心をね教わっていかれるんですけど、今度はその方の
両手がない方なんですね。
そうなんです、はいはい、その方の今度は作品を通して生きることとか、あのね、大きな許しみたいなものがテーマになってるんですね。4分の1の奇跡に出てる中山先生がおっしゃったのは、まあ、ミッション、使命というのは言霊なんだと、それは使命というのは名前ですよね。だから自分を自分のまま生きることがミッションなんだと。だから入江芙美子で生まれてきたら入江芙美子として全うすること、それは映画を作ることがすごいとかっていうよりは、入江芙美子ができることをやっていくっていうことだと思うんですね。だから両手がないからとかそういうことではなく、私は南正憲さんが南正憲さんとして生きていく姿に感動しましたし、その師匠の教えがそういう風にされたんですけどね、どんな出来事も自分の考え方次第で良きことになるっていうことを生きて、そして伝えておられる方がこのお二人だなと思って、そこを描けたらと思ってます。
たった2週間で、入江さんのね全てのお話を聞くのはなかなか難しかったですけど、でも僕ねすごくこう響いて、ね行きました。ぜひですね、ラジオまたはポッドキャストを聞いている方も、入江さんのこの作品4分の1の奇跡ということで、検索してもらいますと、いろいろとその後の今日の出て話もつながってきますので、ぜひですね追いかけてもらえたら、あなたらしいあなたになれるかもしれない、そんなヒントがたくさん詰まってますので、ぜひですね足を運んでください。何かありましたら一言。
はい、今年10月に、
はい、
サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨークで公演させていただきますので、アメリカにおられる方、 10月6日がニューヨーク、そして10月12日がサンフランシスコ、はい、10月10日がロサンゼルスで、
はい、
あの公演やりますので、アメリカの方ぜひお越しください、
うん、ポッドキャストの足取りを追うとアメリカの方もだいぶ、
あ、嬉しいです。
もしかすると、はい、そこからぜひアメリカの方足を運んでください、
はい、
ということで、2週にわたりまして、ありがとうございました。入江文子監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは入江さん、曲紹介をお願いいたします。
はい、私は映画を作りたいと思いながら、どうして私はこんなダメなんだろうとかね、自分を責めながらも作りたくて、突破やっと何とかしたっていう時にですね、あ、もうこんな私でももう大きな力は許してくれてるから生まれてこれたんだろうなって思って、自分への応援歌みたいな気持ちで作ったんですね。今から、聞いていただく、The Forgiven by the Greatest Love は、大きな愛に許されては、皆さんにこう語りかけるように、いいよそれでいいよっていうような気持ちで聞いていただけたら嬉しいです。
感謝なんてできない時、自分にささやいてみる。感謝さえできるほど頑張らせてごめんね。人を責め許せない時、その自分を許してみる。分かってほしい、そう言えず頑張ってきたよね。いいよそれでいいよ、大丈夫そのままで。全ては許されてる。大きな愛に許されて、僕らはここに降りてきた。何も持たず裸のまま、
はい、2週にわたってお聞きしました入江さんの話でした、ありがとうございました。入江さんの話を聞いて、僕はたくさん勇気をもらえた人が多いと思います。でね、僕らよくやるんですけど、ちゃんと理論を立てて行動しようっていうことをやるんですが、実際はね、やっぱ感覚でこう動いた結果、理論で整理していくみたいな方になるんだろうなと思うんですね。ですから、ね、この脳の回路も実は理論でつながっていく回路と同時に、突然飛ぶ回路があるらしいんですね。そのシナプスとかの作りが突然、計算できないような、そういう部分も含めてね、この思い立ったら吉じゃないけどすぐに行動するっていう、この部分にすごくヒントが隠されているかなと思います。それぞれの可能性とかね、を信じて頑張っていきたいなと思います。リエさん、2週間やってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？